仕組み系ポッドキャスト、こんにちは。エグゼサポートの勝丸です。日本アントリプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは仕組み化の手順、コアバリューについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、まあね、仕組み経営を作るというのは、ちっちゃい企業さん、一人ビジネスの、ね、会社から中小企業、当然大企業まで、もう規模感関係なくすごい大事だということで、はい、僕たちもお伝えしていますし、いろいろそれが徐々に浸透しつつあると思うんですけど、
はい、
ただね、やっぱまだこれから仕組み化を考えるとかっていう人とか、まだ意識してない人に対しては、
はい、
仕組み化ってこうなんだよってイメージがなかなか持ちづらいというか、持っていただきづらいというか、
はいはい、
そういうことを日々思うんですよね。
うん
うん、で、仕組み化は何がいいのって、いろんな効果があって、
はい、
当然その事業承継もそうだし、
はい、
M&A とか売却もそうだし、はい、単純に今 その社長がこう手を離して他のスタッフに仕事をやってもらうために自分のこのやり方を仕組み化するっていうのもそうですし、いろんな形ですごいメリットはやっぱあると、
はい、
うん、でただですね、この効果効能を言っても確かにいいなと思うんですけど、じゃあ具体的にはどうなのっていうところが非常にイメージづらいっていう声がですね、
うん、
あるわけなんですよね。
はいはい
はい。なのでちょっとですね、このポッドキャストを通して、仕組み経営の構築の方法って、はい、具体的にはこんな感じなんだよっていうことを、少しずつでもですね、お伝えできればというふうに、はい、いいなと思ってるんですけれども、
はい
はい、ということでですね、僕の方でちょっと今回からテーマを持たせていただいたのが、
はい、
仕組み化の手順シリーズと。
なるほど。
はい、いうことで
手順を教えちゃうわけですね
そうですね。
はい
はい。で、仕組み経営のね、中でこう、はい、講座とかあって、部分部分でもね、こういろいろお伝えしてるところもあると思うんですけども、
はい、
全部でトータルすると32のカテゴリーに分かれていて、
はい
はい、でこれを一つ一つ構築していくと、
はい
はい、でもちろんね、その全てが全て必要な会社さんがあるわけではなくて、この生だからね、うん、必要なところだけピックアップしてそれぞれの会社に合わせて構築していくっていうところなんですけども、
はい、
うん、その中でも特にもう全社に、全ての会社に必要なところっていうのを、
はい、
こうピックアップしながらですね、
はい、
もう清水さんにお話しして紐解いていければなというふうに思っております。
なるほど、わかりました。はい、はい、
ということでですね、今日第1回目 その、
はい、
仕組み化の手順なんですけども、
はい、
テーマとしてはコアバリューと、
はい、
ね、コアバリューなので、その会社の中心的な価値観というふうに訳せると思うんですけれども、
はい、
常々ですね、いろんな仕組み系サミットであるとか、清水さんとのこういうお話であるとか、
はい、
毎月やってる実践会でも結構コアバリューっていう言葉の出現頻度が多いわけですよね。
ああ、そうですね、はい、
うん、なので、これはね、非常に重要というところで、まさに記念すべき第1回に取り上げる、うん、にふさわしいテーマだと思うんですけれども、
はい。
はい、まずですね、じゃあ清水さんの方から、じゃあコアバリューとは一体何なのかとか、
はい、
なぜそれが必要なのかというところを、
はい、
いただければなと思ってますので、よろしくお願いします。
はい、わかりました。
はい、
じゃあまずコアバリュー何かっていう話なんですけども、
はい、
さっき、勝間さん、まさにおっしゃいましたけれども、うん、中心的な価値観。
はい、
っていうふうに訳せるんですけど、うん、その訳したままで、こう会社の中で中心となってこう共有されている価値観のことを指してますよと、
はい、
いうことですよね。で、ちょっともうちょっと深く考えてみると、うん、じゃあそもそもこの価値観っていうのは何なのかっていうと、うん、人それぞれこれ何を正しいと思ってるかってやっぱ違いますよね。何に対してこれは良しとか、これは悪いっていうのがやっぱ違うわけなんで、
うん、
そこの価値観がずれてると、これ会社だけじゃなくて、やっぱり結婚生活とかもやっぱりうまくいかなかったりする。
はい。
ますよね。はい。なので、結婚だと、こう価値観が合う人はなんか、パートナーとしていいみたいなのがあると思うんですけど、うんうん、やっぱそれって会社も同じで、こう価値観が合う人とやっぱりやっていった方が、うまくいきますよね、という話はあると思うんですよね。うん、
はい。
というわけで、こう仕組み化を進めていくにあたって、まず、その、自社の中心的な価値観、コアバリューが何なのかっていうのを決めることで、いろんなことのこう軸となるんですよね。
うん、
はい、 なので、この最初にコアバリューというのを決めていくというのをやってます。
なるほど、なるほど。コアバリューというと、その中心的価値観というと、結構価値観ってよく使う言葉で、はい、こう聞き慣れてない人なら、もしかしたら聞き慣れてる人もそうかもしれないけど、はい、こう、うん、結構思考停止キーワード、それがそのままあ価値観ねとかって思っちゃうと思うんですけど、
はいはいはい。
どっちかというと価値観、今の、ね、お話で言うと、その会社としての優先順位付けであるとか、はい、まあ、行動基準、うん、行動指針、
はい、
やることやらないことっていうところの取捨選択できるような基準っていう理解でよろしいんですかね。うん、
そうですね、はい。まあ、例えばね、スターバックス の, CEO のハワード・シューツさんっていう人がいらっしゃるんですけども、
はい、
でこの方がこんなこと言ってて、私たちの唯一の競争優位は文化と価値観であると。
お、
はい、でコーヒーショップは誰でもオープンできるし、特別な技術、はい、特許もないと、
うん、
で私たちが持っているのは会社の価値観による結びつきだけであるというふうにおっしゃってます
。商品じゃないんですね。
はい、商品じゃないと。もうコーヒーショップは誰でもできると。
あ、
そう、価値観が共有されていることが一番の強みなんだというふうに、まあ、言ってるわけですよね、
うんうん、
でこういう話をね、まあ、いろんなこう、まあ、有名な会社のやっぱ社長って同じようなこと言ってますよね。
はい。
はい、例えば、こう日本の例で、万有製薬って、ね、うん、大きな製薬会社あると思うんですけど。
ありますね。はい。
そこの会長の長坂さんっていう人が、会社とは何か、私は価値観を共有する人の集まりだと理解していると。
お、
そういう会社なら誰からも命令を受けなくても自律的に発展すると。
うん。
はい。すごいこと言ってますよね。
素晴らしいですね。
はい。まあ、ということで、このコアバリューっていうのがあると、まあ、逆に言うと、これを作ることがまず最初の一歩だということですね。
そうですね。まあ、でも、それだけインパクトがあって大切なね、はい、コアバリューっていうことなんですけど、はい、逆にそういう意味だと作るのも大変そうですよね。
はい、そうですね。はい。これがね、あれなんですよ。いつも仕組み化っていうのは小さい時から始めた方がいいっていう一つの理由なんですけど、
はいはい、
最初にこの仕組み化するのにコアバリューをまず、ね、作っていくじゃないですか。
はい、
でこれが人数が多いと、うん、そのみんなの持ってる共有の価値観って何なのかっていうのを発見するのがすごい難しいんですよね。
確かに、
はい、
これは大変ですね。
そうそう、これね、うん、社長がまだ一人の時にやれば自分の価値観でいいんで、
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、2,3 人だったらね、そもそも多分 2,3 人で会社やろうってことは、
うん、
価値観の合う人たちの集まりだと思うんで。
そうですね、似たような価値観の集まりでね、最初
は。はい、うん、そうですよね。だからそんな難しくないんですけど、これは10人とかってくると難しくなってくると。
そうですよね。だからよく、はい、聞くのが、数十名の会社で、
はい、
ずっとこう、ある意味、なーなーでこうやってきた会社さんが、
はい、
ある日、こう、なんか、ビジョンとか、
はい、
価値観とか決めた途端に、それまでいた人が、うん、重要人物が辞めてったとか。
ああ、そうですね、ありますね、はい。
結構ありますよね。
はい、よく聞きますよね。
うん、それだから、コアバリューとかが決まってしまったので、
はい、
それに合わない人が気づいて去っていったってことですよね。うん、
そうですね、はい。うん、確かにそれって会社にとってはすごい大きなロスなんですけども、
うん、
逆に言うと、価値観に合わない人が社内にいることによる、
はい、
まあ、なんかロスっていうか、コストの方が実はでかかったりするんですよね。うん、
なるほど、なるほど。だそれゆえ、やっぱりあれですね、少人数の段階から、本当にもでも、一人の段階から、コアバリューとは何ぞやとか、決めておいた方がいいってことですよね。
うん、そうですね。
うん、
それで、まあ、多分ね、この価値観っていうか、コアバリューっていう言葉が有名になったのは、
はい、
アメリカのザッポスっていう、
ええ、
まあ、これも結構メルマガとかね、セミナーでいつも例に出してるんですけど、
はい、靴の通販、
まあ、そうですね、靴の通販会社で、今、アマゾンの傘下の会社がありますけども、
はい、
この会社が、まあ、10個のコアバリューを決めて、まあ、厳格にそれを守ってこう運営してるっていうのが、まあ、本かなんかで発表されて、
はい、
まあ、そこから有名だったんですね、このコアバリューって言葉は、はい、で。ちなみにザポスの10個の価値観、
はい、
これ知ってる人もいいと思うんですけども、
ね、
まず1つ目がサービスを通じて和を、共感を届けようと。
和を、
和を、はい、はい。驚きですよ、
ね、はい。驚きの和をです。
はい、で2つ目が変化を受け入れ、その原動力となれと、
うん。
で、3つ目が楽しさとちょっと変わったことをクリエイトせよ。うん、4つ目が間違いを恐れず、創造的でオープンマインドであれ。5つ目が成長と学びを追求せよ。 6つ目がコミュニケーションを通してオープンで正直な人間関係を構築せよ。7番目がチーム、家族精神を育てよ。8番目が限りあるところからより大きな成果を生み出せ。9番目が情熱と強い意志を持てと。10、謙虚だよと、
うん、
いうことですね。
なるほど。この会社のコアバリュー、ザポスの10個のコアバリューというのは、はい、元を正せば経営者の、その価値観、こうありたいという思いという理解でよろしい、はい、
そうですね、はい。うん、まあ、そのザッポスが実際にこれをどうやって作ったかっていうのも、まあ、やり方はあるんですけど、
ええ、
まあ、最初はもちろん、ね、そのオーナーというか経営者の価値観からスタートして、
はい、
まあ、それでまたこうトップマネジメント層の人たちと共有して、
うん、
でまずドラフトを作りますと、
はい、
実際の価値観、うん、でそれをこう社員に公開してみんなからのコメントとか意見とか、
あ、フィードバックもらう、ね、
そうですね、別のアイデアもらうとか、うん、まあ、なんかそんな感じでね作ってたそうですけども。
なるほどなるほど、
はい。
実際のねコアバリューの作り方をご質問しようかなと思ったんですけど、はい、今のような手順ってことです
か？そうそうそうそう、今の手順ですね、はい。まあ、この作り方はやっぱり会社の規模とかね、うん、ちょっと寄ってきますけども、
はい、
まあ、なんかそんな感じの手順でやってるというか、あの仕組み経営ではそういうふうにお伝えしてやってる感じですかね。
なるほど。
はい。
一人でやってる社長さんって結構やっぱ何でもかんでも自分でやってるから忙しくて、
はい、
なかなかこう仕組み系いろいろこう考える作業とか、
はい、
そういうのに結構時間取るの難しいと思うんですけど、
はい、
だからこそね、ちょっと仕組みここら辺作ってよとかって他のスタッフさんとか、
うん、
ね、あのコンサルタントの方にお願いするというパターンもあるんじゃないかと思うんですが、
はい、
ここは自分が絶対やんなきゃいけないところですよね、コアバリュー。
ここは自分でやんなきゃいけないですね、はい。
そうですよね。
まあ、昔なんかね、あの大企業が、ね、大手のコンサルティング会社に頼んで、
はい、
なんか自社の理念作ってくれみたいな話よくありましたけど。
あ、そうですか。
まあ、中小企業でそんなことやったらもう、
あ、
何も意味がないですよね。
今一人ビジネスの社長って言いましたけど、規模の関係なくそれやっちゃいけないですよね。
はい、そうやっちゃいけないですね。
人に決められるもんじゃないですもんね。
そう、それこそ社長の仕事ですからね。
うん、
はい、
もちろん仕事ですね。
はい。
はい、
まあ、それでこの、まあ、これ作るところはまだね、こう、ある程度できるんですけど、
うん、
まあ、実際にこれどう使うのかっていうのがやっぱ重要で、
はい。
あの、まあ、主にはこれ、人材の採用と、
うん、
あと評価。
あ、なるほど。
はい。ここで特に重要になってくるんですよね。うん、はい、うん、で。ほとんどの中小企業って、その人材の採用と、
はい、
評価の仕方に困ってると思うんですよね、
うん、
あの基準がないですよね。どういう人を採用するかとか、
そうですね、
どういう人を評価すればいいかっていうのがあんま基準がないから、はい、その辺がこう、ね、社長とか、
うん、
マネージャーとかのこうさじ加減によっていると、
はい、
いうのがあると思うんですけど、
うん、
じゃあさっきみたいにザッポスみたいな会社とかこの仕組み系導入してもらってる会社さんは基本このコアバリューをベースに、
はい、
これに合うかどうかで採用決めたりとか、このコアバリューを体現している人を高く評価したりとか、うん、まあ、そういうふうな仕組みを作っているんですよね。
それほど重要ということですね。
はい、それほど重要、
うんうん、逆にところにイメージしやすいのがね、採用とか評価とかって、はい、まあ、確かにそうだとイメージしやすいですけど、
はい、
まあ、それ以外でもね、お客さんの対応であるとか、
はい、
その、まあ、評価じゃなくて教育のプログラムであるとか、
はい、
マーケティングのセールスとかって全てにあの関わってきますよね、コアバリュー。
ああ、そうですね。
いわゆる行動指針、ね、考え方なので。
はい、そうですね。うん、まあ、例えば、ザッポさんからと、あのコアバリューの一つが、成長と学びを追求せよっていうのがあるんですけど、
はい、
その学びを追求するために、例えば、社内にこうライブラリーがあったりとか、
うん、あ、なるほど、コアバリューを体現して、はい、具体的なそういう施策に落とし込んでいくと。
はい、そうそうそう。はい、うん、あと年に1回のこう全社ミーティングでこう有名な講演会を呼んでなんか話してもらったりとか、なんかそういうことをやってるんですよね。まあ、そんな感じで、あの評価と採用だけじゃなくて、日々のどういう施策を打つかとか、どういう仕組みを作るかという時の指針になるっていうことですね。
じゃああれですね、本当にこの仕組み経営を作る上では、
はい、
コアバリューがなかったらもうほぼほぼ意味をなさないぐらいの、
ほぼほぼそうです。進まないっていう。
進まないってことですよね。
はい。
はい、形だけのものになってしまうと。
そうそうそうそう。はい。
うん。なるほど。なるほど、重要ですね。
はい。まあ、そういう意味で、これをまあ、一人社長太郎が、10人よが100人よが作っていくっていうのが大事かなと思いますね。
はい。ちなみに、コアバリューを、実際に作ってみたいよとか、
はい。
具体的にちょっと相談乗りたいコンサルしてる人もいろいろレベル変わると思うんですけど、
はい、
はい。それはどうすればよろしいですか？
一つはコーチングっていう形で個別 の、
はい、
支援っていうのがありますと。う
ん、はい。
あともう一個が今企業研修版ちょっと用意してて、そのコアバリューっていうかこの理念、コアバリューとかビジョンとか、うん、そういうのをどうやって作るかっていうのを社内でこうやっていくっていう。
あ、いいですね。
そういう研修も今準備しています
ので。そうですね。コーチングと、はい、例えば社長とか役員にね、マンツーマンとかね、ツーオーマンとかになってしまうと思うんですけど、はい、研修だと、コアバリュー大事だよっていうね、社員に対しても教育できるってことですよね。
あ、そうですね。はい。
だとしたら浸透が早いかもしれないですね。
そうですね。
はい。
そういうのを使っていただくと、できるかなと思います、ね、
うん、ありがとうございます。
はい。
はい、じゃあな、コアバリューが、必要だなと、作ってみたいなっていう方は、はい、ね、清水さんの方にお問い合わせいただければ、
はい、
と思います。はい。はい、それでは、仕組み系ポッドキャスト、仕組み化の手順、コアバリューをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。